現代は予測不可能なことが多く、困難なことの続く時代です。ですから、神様から与えられた人生の見通しをしっかりと持って、日々の歩みを進めていきたいものです。もちろん私たちの人生には予想できない様々なことが起こりますので、完全な見通しを持つことのできる人はいません。しかし、自分がこの地上で生きている目的をしっかりと認識して、その目的のために許されるならばこのように生きて、やがてこの世を去っていこうという見通しを持つことができる人は幸いです。そのような人は富や地位や名誉がなくても充実した人生を生きることができるでしょう。そして確かな人生の見通しを持つためには世界の歴史の見通しを持つことが求められます。世界の歴史の見通しを持ってその見通しの中に自分の人生を位置づけることができれば、今自分のしていることは世界の歴史の中でこのような意味があると確信をして生きることができます。そうすると一見無駄に見えることも実は無駄ではなくて、また一見重要に思えることも実はそれほど重要ではないという見極めをすることができるようになります。古代のキリスト教の指導者にアグスティヌスという人がいます。アグスティヌスは西暦の354年に生まれて430年に75歳でこの世を去りました。387年に30代の半ばでキリスト教の洗礼を受け、391年に北アフリカの都市であるヒッポの司祭となりました。そして396年に司教となって教会を指導しながら多くの重要な著作を表しました。アグスティヌスが言ったのはローマ帝国の栄光が終わりを迎えようとする激動の時代でありました。395年にローマ帝国は東と西に分かれて統治されるようになりましたが、いわゆるゲルマン民族の大移動によって西ローマ帝国は侵略をされ荒廃していきます。410年にはアラリック一世に率いられた西ゴート族がローマの都を攻め、公共施設を破壊して略奪をしました。永遠の都と言われたローマが破壊され略奪されたことに人々は衝撃を受けました。そしてローマ神話の神々を信じる人々はローマの都が破壊されて略奪されたのはキリスト教のせいだと主張をしたのです。それに対してアグスティヌスは神の国という大きな著作を書いて、ローマ帝国が衰退したのは国に正義が欠けていたからだと冷静に主張しました。すなわち正義が欠けている国はどれほど強大であろうとも破滅を免れないということを予見したのです。で、それに対して神の国はいつか完成して永遠の平和が到来するという遠大な見通しを示しました。神の国という著作の終わりの部分でアグスティヌスは神の国の完成する日について次のように書いています。そこにおいては私たちは休みそして見るであろう、私たちは見そして愛するであろう、私たちを愛しそして称賛するであろう。これこそ終わりなき終わりにおけることである。実際私たちの終わりとはいかなる終わりをも持たない御国へと至ることに他ならないからであるとアグスティヌスは書いています。で、このような神の国の完成 という見通しを抱きながら、ローマ帝国には混乱が広がって、アウグスティヌスがおりましたヒッポの町がバンダル族という民族に包囲をされました。でそのような戦乱の中で、アウグスティヌスは神の国の完成という遠大な見通しを抱きつつ、この世を去っていったのであります。もしキリスト教の信仰が世界の歴史の見通しを示すものではなくて、単なる一時的な気休めを与えるものに過ぎないのであるならば、広く世界の人々に信じられるということはなかったでしょう。本日の聖書の箇所で使徒パウロは、この世界の歴史の最終的な目標がどこにあるかということを明らかにしています。死んだ人が復活することはないという主張をしていたコリント教会の信徒たちに対して、パウロはこの手紙の15章の12節から19節で、死者の復活がないとすれば、クリスチャンはいわば偽証人になり、最も惨めなものになると述べています。しかし実はその反対であって、キリストは死者の中から復活したし、クリスチャンも終わりの日にキリストと同じように復活するということを、20節から23節で教えています。そして24節で、終わりの日の終わりには、キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されますと教えています。それに続く本日の箇所は、世界の歴史の最終目標である、神の支配の完成ということについて、旧約聖書に基づいて丁寧に教えているところです。25節でパウロは、キリストはすべての時をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているからです、と記しまして、24節のすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、ということの根拠を示しています。それでは、キリストはすべての敵をご自分の足の下に置くまで国を支配されることになっているというのは一体どういうことなのでしょうか。24節について解き明かしをしましたときに、支配とか権威とか勢力というのは、第一にこの地上を支配しているさまざまな権力であるということ。また第二に人の心を支配している霊的な勢力、つまり悪魔の勢力で、それは死の力ということもできるということをお話ししました。国を支配するというと、どこかに特別な国があってそれを支配するというような印象を受けます。しかしここで言っていることはそうではありません。ここで用いられているバシレウ王というギリシャ語は、王としての権威を行使するという意味です。福音派の教会で用いられている新改訳聖書という聖書の新しい版は、ここの箇所を王として治めると翻訳しており、その方が聖書の原点の意味をよく伝えています。で、そうしますと、この聖書の箇所は、キリストが逆らう権力者や悪魔を完全に支配するようになるまで、王として全世界全宇宙を治め続けるという意味であることがわかります。で、このことは実は旧約聖書であらかじめ予言されていたことでした。旧約聖書の詩編の110編の一節には、私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としよう、という言葉があります。私の右の座につくがよい、私はあなたの敵をあなたの足台としよう。これは旧約聖書の元の文脈では、神様がイスラエルの王に神様と同じ権威を与えて敵を支配させるという意味です。新約聖書はこの箇所をキリストの予言として解釈をしました。例えば使徒言語録の2章34節で、 ストペテロはこの詩編の110編1節をキリストの復活と昇天に当てはめて引用して、使徒言行録の2章36節のところでは、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は使徒し、またメシアとなさったのですとエルサレムの人々に説教しています。つまりキリストは全世界に対する支配を完成する時まで王として全世界を治め続けるということなんです。これが詩編の110編1節で予言され、またそれを受けて新約聖書が使徒言行録の2章の34節や36節で教えているところです。でところがこれに疑問を持たれる方もあるかもしれません。キリストが死者の中から復活して天の王座に就いたのであるならば、それでキリストの支配は完成したのではないかという疑問です。でこれは例えばこの世の国でも、ある人が新しく王の位についても、その国の中に従おうとしない者がいたり反乱を起こす者がいたりすれば、王としての支配は未だ完成していないというのと似ています。礼拝の中でいつも共に読みます使徒信条が、3日目に死者のうちより復活し天に昇って全能の父なる神の右に座しておられますと告白していますように、キリストは今天の王座についておられます。しかし私たちが生きているこの世界にはキリストに逆らう勢力が残っています。それは先ほど申しましたように、キリストに逆らうこの世の権力者やまた悪魔の勢力です。そして悪魔の勢力というのは死の力と言い換えることもできます。そこでパウロは26節で、最後の敵として死が滅ぼされますと述べています。先週も話してましたように、命というのは命の源である神様とつながっていることによって与えられるものです。ですから信仰によって神様と結ばれた魂はたとえ肉体が死んでも生きています。ところが神様と正常な交わりを持っていない魂は死の力に支配されています。キリストが天の王座について支配しておられても死の力に支配された多くの魂があるというのがこの世界の現実です。ですから終わりの日のその終わりには26節に最後の敵として死が滅ぼされますってありますように、キリストが死の力そのものを滅ぼしてくださるというのです。このようにして神様と人間の正常な交わりを妨げる力が一切なくなるのであります。そのような見通しが与えられる根拠をパウロはもう一つの旧約聖書の箇所によって説明をしています。今日の聖書の箇所の27節の前半には、神はすべてをその足の下に服従させたからですとあります。でこれは旧約聖書の詩編の8編7節からの引用です。詩編の8編というのはこの世界を創造された神様の偉大さを称えて、その世界を治めることを人間に委託してくださったということの不思議さを歌った詩です。でそこで旧約聖書の方を見てみますと、詩編の8編6節7節には次のように歌われています。旧約聖書の詩編の8編の6節と7節、これは、ページで申しますと旧約聖書の、 840ページです。旧約聖書の新八編の6節と7節、840ページの上の段から下の段にかけてのところです。そこをお読みしています。神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と威光を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれましたとあります。詩編の8編の6節と7節です。で、この旧約聖書の文脈では人というのは人類全体のことを指しています。ところが新約聖書はこの人という言葉を誠の人であるイエス・キリストに当てはめています。例えば新約聖書のヘブライ人の手紙の2章8節と9節は新八編の人をキリストに当てはめてキリストの十字架と復活を予言する言葉として詩編の八編の言葉を解釈をしています。そして本日の箇所におきましてはパウロが新八編七節の御手によって作られたものをすべて収めるようにその足元に置かれましたという箇所を真なる神様がすべてのものをキリストの足元に置いて服従させたという意味に解釈をしているのです。そしてこのキリストの支配がいつの日にか完成するということを示しているのです。世界の歴史の終わりはこのようにキリストの支配が完成するということですが、ただそれだけではありません。すべてのものを支配するキリストが父なる神様に服従をして父なる神様の支配が完成するということでもあるのです。今日の聖書の箇所に戻りますと、27節の後半から28節には次のように記されています。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自分に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべてとなられるためです。とあります。で、この箇所は理屈っぽい言い方で書かれておりますので、読んだ最初はわかりにくいと思われるかもしれません。で、しかし実は書かれている内容は難しいことではありません。父なる神様は一人をキリストに全てのものを服従させて支配をお委ねになりました。そしてキリストの支配に逆らう者が全て滅ぼされた時にキリストご自身も父なる神様に服従して全てのものを支配する権威をお返しになるということです。そして最後は父なる神様が直接にすべてのものを支配して、すべてのものが父なる神様に服従するようになるということなんです。それを言い換えますと、この世界が最初に創造された時のように、父なる神様が直接にすべてを支配され、すべてが良い状態で安らいでいる平和の状態が最後に到来するということなんです。宗教改革をしたカルヴァンという人はこの神が全てにおいて全てとなられるということを終わりの日における来るべき安息の完成であると理解しています。そして実会の安息日を心に留めこれを聖別せよという戒めはこの完成を求めて安息の絶えざる瞑想を通じて憧れるためにあると述べています。 つまり私たちが週に一度自分の仕事を休んで神様を礼拝するのは、私たちの人生の歩みとこの世界の歴史が安息の完成によって終わるということを思い起こして、それを待ち望むためであるということです。また16世紀に作られたキリスト教の教えの要約であるハイデルベルク信仰問答という問答は、神が全てにおいて全てとなられるということを御国を来たらせたまえという主の祈りの言葉と結びつけ理解しています。そして御国を来たらせたまえという祈りは、あなたが、つまり神様が全ての全てとなられる神の国の完成に至るまで、私たちがいよいよあなたにお従いできますように、あなたの御言葉と聖霊によって私たちを治めてください。あなたの教会を保ち、進展させてください。あなたに逆らい立つ悪魔の技や、あらゆる力、あなたの聖なる御言葉に反して考え出されるすべての邪悪な企てを滅ぼしてくださいということです。と教えています。つまり、私たちはこの主の祈りを祈るたびに、世界の歴史は完成に向かって進んでいて、真なる神様ご自身がこの世界を完全に支配してくださる日を待ち望んでいるということを言い表しているのです。ですから御国を来たらせたまえと心から祈る人は、いつか真なる神様の支配が完成して私たちの救いも完成するということを希望を持って見通して、御国を来たらせたまえと祈っているということです。で、神様が進めておられる救いの歴史がいつの日か完成するということは、日常生活と関係のない雲の話のように聞こえる、雲の上の話のように聞こえるかもしれません。で、しかし実際は決してそうではありません。振り返ってみますと、2020年から2023年まで地球上のほぼ全体に新型コロナウイルスの感染が広がりました。そしてそれによって多くの人々が苦しみました。2022年の2月にはロシアがウクライナに軍事侵攻を開始し、ロシアとウクライナの戦争が始まりました。その戦争は2年以上経った今も終わる見通しが立っていません。昨年2023年の10月にはイスラム組織のハマスがイスラエルの領内にテロ攻撃をして、それに対してイスラエルは自衛権の名目でガザ地区に攻め込んで多くの一般市民を殺しています。ロシア、中国や北朝鮮では独裁的な権力者が支配をし続けています。そして世界の国々は自分の国を守るという大義名分によって軍事力を増強しています。それだけでなく、我が国における昨年の夏の猛暑やこの冬の暖冬は、温暖化の気候変動がますます進んでいて、地球環境の危機が深刻になっているということを思わせます。で、これらのことを考えますと、この地球上に生きる私たち人類の未来がますます暗く悲惨なものになっていくという悲観的な思いになります。そして悲観的な思いの中で、自分だけは助かりたいという自己中心的な気持ちや、またどうにでもなれという投げやりな気持ちになる人々が多いのではないでしょうか。で、このようにして現代という時代は、さまざまな国々の人々のモラルが崩壊していくという危機に直面しています。 で、しかしこのような暗い時代であるからこそ、私たちクリスチャンは終わりの日に救いの歴史が完成するという見通しを持って歩んで参りたいのであります。つまり、おごり高ぶる権力者たちが裁かれて滅び、キリストに従って生きた人々が永遠の命を持って復活するという、終わりの日を目指して歴史は進んでいるということです。私たちは最後の審判をしてくださるキリストに信頼して、苦難の中でも救いの完成という希望を持って生きていきたいと思います。その終わりの日における救いの完成という希望を持って歩む中で、今日私に委ねられた務めは何であるのか、また今日私ができることは何であるのか、それを一日一日考えて、神様の御心を受け止めながら、この地上での一日一日を歩んでいきたいと私たちは願うのであります。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、この地球上の国々の在り方や人々の在り方は、私たち人類の未来が暗い方向に向かって、破滅に向かって進んでいるような、そのような暗い気持ちに私たちもさせられます。ところが、聖書は私たちに、神様が救いの歴史を進めておられ、キリストがすべてのものを支配して、あらゆる悪の力を最後には滅ぼして、神様のこの世界が作られた時と同じような平和の世界が最後に完成するということを教えています。このことは私たちにとってありえないことのようにも思いますが、私たちの小さな頭で考えることよりも、神様ご自身の不思議なご計画が進んでいくということを信じたいと思います。神様、どうぞこの神の国の完成、救いの完成を信じ、そして待ち望み、御国を来たらせたまえと祈りつつ、終わりの日の完全な安息を絶えず心に思い、その時を私たちが待ち望みつつ、日々の務めを果たすことができますように、どうぞあなたの聖霊によって私たちの歩みをお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。